Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa. Listener minasan, kyou nisenju kyou nen. Roku gatsu nijun gonichi kayoubi wa, watashi, Eさん ga 1 jikan nihongo housou wo okuri shimasu. Kyou no bangumi wa nyusu kara hajimari, suzuite komento to samazama na Indonesia no jouhou, soshite Indonesia no ongaku wo okuri shimasu. それでは皆さんまずは円田さんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
これで最初のニュースです。ASEANの国家元首と政府は、パーム油に対する市場への悪性種と不当な取り扱いの問題に関する多くの加盟国の注意を理解しています。6月23日、日曜日、第34回 ASEAN 首脳会議の議長声明におけるASEAN 首脳の声明は、関連当事者との継続的な連合を含むファム油の持続可能性に対処するための加盟国の努力に対する支持を再確認しました。第34回 ASEAN 首脳会議の合間には、ジョコビドド大統領とタイのプラユットチャン王者首相は二国間会談で、CPO 油やし原油とゴムに注意を支払いました。レッドマルスリー外相は、会議では CPO に関連して、インドネシアは CPO 分野における差別と戦うための努力に対する対応の支援に感謝の意を表明したと語りました。インドネシアはまた、商品価格が国際市場で再び上昇するように、バンコクのインドネシアゴムへの支持を高く評価します。それでは次のニュースです。グローバル・ジャスティスのインドネシア研究者は、インドネシア政府は経済発展のために、米国と中国の貿易戦争の状況を利用する際に、ベトナム政府が行った戦略を真似ることができると評価しました。しかし、彼は米国と中国の貿易戦争のギャップを利用する機会が開かれている中で、国内産業の能力が弱まったことを遺憾に思っています。ハフィズ・アパンディは、日曜日アンタラ中心社が報道したように、政府は中国からの産業移転を歓迎するために、特に米国への輸出志向、またはアメリカの市場で、インドネシアの製品が代替のものになるように、代替契約を作成するインセンティブを提供する必要があると述べました。彼によると、米国と中国の貿易戦争は長期化し、いつ終わるかわからないということです。したがって、インドネシア政府は両国からの代替的なプレイヤーにならなければなりません。ユスカラ副大統領は、ベリンドに第2インドネシア港湾運営会社にバタムコード第2インドネシア港湾運営会社が創業するいくつかの地域で港を開発するよう要請しました。これは月曜日、ジャカルタでユスプカラ副大統領との会談後に、第2ベリンドの エルフィンキマッサヤサーチョが語ったものです。エルフィンサーチョによると、ユスプカラ副大統領は第二インドネシア港湾運営会社が他の場所でも港を開発するよう要請したということです。そのうちの一つはバタム総都で、それはシンガポールと競争できるようにするためです。エルフィン社長は、ユスプカラ副大統領はバタム港の近代化はシステムに始まり危機までであることを望み、またバタムの港湾ターミナルの主要力の向上を求めたと述べました。政府は財務省を通じて2020年の税収を2019年の税収目標から 9-12% 成長させることを目標としています。この成長目標は特別種の努力戦略で、来年 5.2-5.3% に達すると推定されている経済成長の過程に基づいています。政務局のロベット・バッバハン局長は、月曜日にジャカルタで開かれたインドネシア国会の予算機関との作業部会会議で、2020年の税収は国内の経済成長の状況に完全に依存していると述べました。タイのバンコクで開催された ASEAN 首脳会議に出席した南スラウェシ州のノルディン・アブドゥラス知事は、南スラウェシ州のさまざまな特色を促進するためにこのイベントを活用しました。これには低高首都で目的国へマカサルから直接輸出する準備が含まれています。ヌルディン・アブドゥラス知事は月曜日、ソーシャルネットワークを通じて民間部門と他の部門との協力のネットワークは南スラウェシ州とインドネシア一般の人々の利益のために強いリンクでなければならないと述べました。それでは最後のニュースです。中央時計局ベペースは、2019年5月の貿易収支は2億1000万ドルの黒字で、前月の25億ドルの赤字と比較してはるかに改善したと指摘しました。中央統計局のスハリアント局長は月曜日ジャカルタで、貿易収支の黒字は輸出実績の増加と輸入の減少により改善したと説明しました。輸出は前月比 12.42% 増の147億4000万ドルに達し、一方輸入は約45億3000万ドルで前月比 5.62% 減少しました。これでニュースを終わります。その後、時の問題をお届けいたします。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日は憲法裁判所は2019年の大統領選挙結果の対立種に関する判決種の発表を早めることについてお伝えします。憲法裁判所 M 課は2019年の大統領選挙結果の対立種の判決を発表するために本会議の日程を早めます。最初、判決種の審問は6月28日金曜日に行われる予定でした。しかし、判事団の会議に基づいて、番議は 1日早まり6月27日木曜日に行われます。憲法裁判所の国内広報と協力局のファジャル・ラクソの局長は、総書当事者に対する召喚状もすでに出したと語りました。彼らは申請され、この場合は第2番大統領候補者ブラボーさんりです。そして被告すなわち選挙管理委員会カペウです。そして最後に関連当事者すなわち第1番大統領候補者ジョコビドド・マルフおよび選挙監視委員会です。憲法裁判所は番議会を通して大統領選挙の結果に関する疑問の開催を終えました。裁判は公開開かれ、日程は新選者の証言、被告および関連当事者の証言、申請者被告および関連当事者の証人尋問でした。現在すべてのインドネシア人は裁判結果の発表を待っています。知られているように裁判プロセスは開かれています。一般の人々はテレビを通して裁判を見ることができます。この公開された裁判に基づいて、現在憲法裁判官が内部会議を開催しています。したがってすべての当事者が明るい裁判プロセスの結果に疑問を提する理由はありません。この2日間は平和を維持するための重要な待ち時間です。すべての当事者は平和を維持することが期待されています。どの政治エリートも大衆を挑発し、境に摩擦を引き起こす可能性のある声明を発表するべきではありません。また紛争当事者は政治の成熟を示すことができなければなりません。当事者だけでなく一般大衆も裁判官の判決を受け入れ、それに従い、そして自己するべきです。この判決はこれから5年間のこの国の将来にとって非常に重要です。それ以上に重要なのは判決への対応です。世界はインドネシアを3番目に大きい民主主義の国として再び見て、その美しい民主的生活を示すことができます。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1935年6月25日にインドネシア言語会議が初めて開催されたことから始めます。1938年6月25日から27日にかけてインドネシア言語会議が初めてソロで開催されました。1925年に行われた青少年の誓いの日を記念して最初にインドネシア言語会議が開催されました。さらにこのイベントは青少年の誓いを記念するだけでなく、インドネシアの言語と文学の発展を全体として討議するためのものです。次は1950年6月25日に朝鮮戦争が始まったことについてです。1950年6月25日に北朝鮮軍が韓国に駐留していた韓国軍とアメリカ軍に 暴撃を与えました。北朝鮮軍はすぐに首都であるソウルに向かいました。アメリカは国連安全保障理事会を通じて決議を求めることで対応しました。アメリカの国連による韓国への軍事支援の呼びかけは続いていました。国連安全保障理事会決議第85の発令により、ハリー・エストルーマン大統領は素早かに警察の行動として朝鮮戦争に巻き込まれるように陸軍、海軍と空軍を派遣しました。最後は2009年6月25日にマイケル・ジャクソンという人気歌手が亡くなったことについてです。マイケル・ジャクソンは1958年8月29日にアメリカのインディアナ州のゲイリーで生まれました。2009年6月25日にロスアンゲルスで50歳で心臓の問題で死亡しました。マイケル・ジャクソンはアメリカからの歌手を呼び作家です。彼はキング・オフ・ポップとしてよく知られており、彼のトレードマークであるムーンウォークを普及させました。1982年にリリースされたアルバムスリラーは世界で1億400万個を超える売り上げを記録しました。世界で最も売れているアルバムです。彼は5歳の時にジャクソン K のボーカルグループのメンバーとして音楽業界でのキャリアを始めました。彼は13のグラミー賞とギネス世界記録の世界で最も売れているアルバムとしてスリラーの登録を含む様々な賞を獲得しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Bukan maksud hatiku untuk menyakiti.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はラフィカ・ドゥリの Untuk Apa でした。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。今回は第34回目の ASEAN サミットでインド洋に関する ASEAN の見通しが合意されたことについてお伝えします。インド洋太平洋の概念に関する ASEAN の見通しは6月22日金曜日に行われた第34回目ASEAN サミット会議で合意されました。大国の競争は平和と安全に影響を与え、地域の繁栄を達成するための努力に影響を与える可能性があります。 ASEAN 首脳が平和の原則を支持し、対話の文化を強化し、協力を強化する上で ASEAN の団結と中心性を反映したインド太平洋に関する ASEAN の見通しに同意する今こそ ASEAN 首脳にとって正しい機会です。ジョコ・ウィドド大統領は彼のスピーチでインド太平洋の概念に関する ASEAN 見通しを策定における貴重な貢献に対して全ての ASEAN 加盟国に感謝しました。ジョコ・ウィドド大統領によると、この見通しの承認を得て将来的には ASEAN が各国との具体的な協力関係を発展させるための基盤となるでしょう。一方、他の ASEAN 首脳は見通しを作成することにおけるインドネシアのイニシアチブとリーダーシップに高い感謝を表明しました。インド太平洋に関する ASEAN の見通しは4つの分野の協力、すなわち開示部門、接続性、持続可能な開発及び経済を提案しました。一方、インドネシア共和国大統領のスピーチでも強く団結し、平和と安定の原動力となり得る ASEAN の重要性が強調させました。この点でジョコ・ウィドド大統領は ASEAN が主要国間の長期にわたる貿易戦争に対応する必要性を訴え、地域の国々に大きな影響を与えました。 ASEAN パートナー諸国との経済協力もまた地域包括的経済連携交渉の完了を促進することによって強化される必要があります。地域内の経済的健全性からより多くの利益を得ることができるように、非関税障壁を最小限にするように促されます。プラユット首相は ASEAN が合意したインド太平洋地域におけるASEAN 見通しは総合信頼、総合尊重、総合利益およびルールに基づくアプローチの支援などの広く求められている原則並びにアジアの友好協力協定に組まれる原則に基づいていることです。彼は ASEAN がインド太平洋の概念における協力は ASEAN の包括性と中心性に基づくべきだと信じていると付け加えました。彼は新しい概念が地域レベルに及び準地域レベルでの既存の協力の枠組みも補完しなければならないと考えました。東南アジア地域の人々の利益のために具体的かつリアルな成果を生み出すことが願っています。 Voice of Indonesia リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はリタ・ゼインのエモシージワでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするボイスオブインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、ボイスオブインドネシアです。今回はバセとラガという手工芸品についてご紹介します。6月14日から16日にかけて、インターナショナル・ニョベン・ダイアク・ビダユフ2019年という祭りが開催されました。西カリマンタンの文化園地区のシディン県のスブジット村で行われたこのイベントでは、さまざまな文化活動が行われました。そのうちの一つはニョベンです。ニョベンは山や森に生息する村の先祖代々の霊を支えるために開催された伝統です。先祖代々の霊は豊かな富を与え、敵や病気の脅威から人々を守ってきたと考えられています。文化的伝統に加えて、地域社会からの伝統的な手工芸品が展示されています。そのうちの一つは陶製のバセとラガです。バセは大きなバスケットの形に編まれた塔です。一方ラガは小さい塔の編まれた袋か買い物袋です。これらの織物製品はニョベンダヤビダユ2019年の海外からの観光客のためのお土産として使用されています。この工芸品はニョベン祭りの場所からそう遠くないところにあります。正確には文化園地区のジャゴイババン県のジャゴイキンダウ村で位置しています。ジャゴイキンダウ村は文化園地区政府によってクリエイティブ村として設立されました。平均的なジャゴイ村の人々は唐の織物師職人です。この工芸品を作る伝統は前の祖先から受け継がれてきたものです。バセとラガに加えて、地元の人々もリングとブラスレット製品を作ります。全てが陶製です。ジャゴイキンダウ村の陶製の織物は非常に典型的です。手芸は全て手作業で行われます。手に頼っているため、プロセスの結果は非常に詳細です。製品の将来にもよりますが、価格も10万ルピアから30万ルピアまでです。ここでは観光客は陶製の手工芸品を作ることを学ぶことができます。リスナーの皆さん、これでバソーネの名車を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
ada engkau di sini, hampir ku tak percaya.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はポンキーバラタとソフィーナフィタのイニラチンタでした。インドネシアより世界をお届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
フォイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の語彙を紹介し、インドネシア語で会話できるようにガイドする番組です。インドネシア語講座はボイスオブインドネシア、RRI海外放送局、インドネシア教育文化省の言語開発発出庁の協力によるものです。
今回はオレオレお土産です。リスナーの皆さん、次にオレオレ日本語でお土産の会話を聞いてみましょう。トニーとエンダーがマリウポリの道に散歩しています。
Aku ingin beli oleh-oleh untuk ibuku.
Mau beli apa?
Mungkin scarf batik. Apa bahasa Indonesianya scarf?
Selendang.
Selendang?
Bukan selendang, Tony. Tapi selendang.
Oh, selendang.
リスナーの皆さん、会話の後、オレオレ、日本語でお土産と関連する語彙や表現を紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。オレオレ、オレオレ、日本語でお土産。Aku ingin membeli oleh-oleh untuk ibuku. Aku ingin membeli oleh-oleh untuk ibuku. 日本語で母のためにお土産を買いたい。Mungkin scarf? Mungkin scarf? 日本語で多分スカーフです。Apa bahasa Indonesianya scarf? Apa bahasa Indonesianya scarf? 日本語で、Indonesia 語でスカーフは何ですか？Selendang. Selendang. 日本語でスカーフ。Laba-laba. Laba-laba. 日本語で毛。Kupu-kupu. Kupu-kupu. 日本語で蝶。Ubur-ubur, ubur-ubur. Nihongo de kerage. Lumba-lumba, lumba-lumba. Nihongo de iruka. Laki-laki, laki-laki. Nihongo de otoko. Kaiwa dewa omiyage to iu kotoba ga kikoemasu.オレオレ、日本語でお土産という言葉は繰り返される言語ではなく基本的な言葉です。インドネシア語ではそのような言葉がいくつかあります。例、オレオレ、日本語でお土産。ラバラバ、ラバラバ、日本語でケモ。クプクプ、クプクプ、日本語でチョ。ラキラキ、ラキラキ、日本語で男。Re, aku ingin membeli oleh-oleh. Aku ingin membeli oleh-oleh. Nihongo de omiyage wo kaitai desu. Aku punya kakak laki-laki. Aku punya kakak laki-laki. Nihongo de watashi wa negai imasu. リスナーの皆さん、ここで会話を再び聞いてみましょう。
Aku ingin beli oleh-oleh untuk ibuku.
Mau beli apa?
Mungkin scarf batik. Apa bahasa Indonesianya scarf?
Selendang.
Selendang?
Bukan selendang, Tony. Tapi selendang.
Oh, selendang.
の皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Berdebar Tiba ujung suratmu, ku membacanya dan kecewa.
Listener 皆さん、今お聞きいただいた歌はヌヌンワルディマンの Surat Undangan でした。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はマリーの歌をお伝えします。まず、Asam dan garam o kite mimashio. Hamdan atete ga utaimasu. Asam dan garam wa Hamdan atete ga utaimasu. Kono mare no kyoku wa Enkyori renai no monogatari desu. Soko de wa aru hito ga koibito ni shinbo chuyoku. Koibito ga toku kara kaette kuru no松を説得しまっています。この愛は、酸っぱさと塩辛さに例えられています。そこで出会うと感じるでしょう。この曲の歌詞は、詩のいくつかの韻で構成されています。音楽はミディアムテンポです。アサム・ダン・ガラムの曲は、2002年のハムダンアテテのデンダンムライユのアルバムに入っています。ハムダンアテテは1950年1月27日にマルクで生まれ、ハムダンアテテの名前でよりよく知られています。彼はマレの歌手というよりダンルの歌手として人気があります。どうぞお聞きください。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。